先ほど大沢長老の教会学校の子どもたちへの説教の中でもありましたけれども、剣道45周年を迎えたわけです。この地にですね、街道が建てられて45年。IGN のところから宣教が開拓期として含めるならば、1961年5月7日に最初の礼拝が守られて、で1964年、今から45年前の8月23日なんですね。ちょうど今日ですよね、8月23日。午後3時に、この剣道式が行われたと。まあその時から数えて、45年が経ったというわけです。まあ私が生まれる遥か前の出来事。でもその時からね、この教会に集う友がおり、そしてまたこの数年の中で この群れに加えられた友がいる。いろんな一人一人のこの教会との関わりだったり、歴史、大沢町のなんかそれこそ高校生、中学生、小学生から、ね、そういう友もいればですね、高校生から集っていた、大人になってから来た、いろんなこう一人一人の歴史がこの教会とともにあると思います。そして一人一人のこの歴史、教会との関わりの出会い、そこで歩んできた歩みそのものがこののぞみ教会の45年の歴史でもあると。で、私たちがこれから先どのようなまた歴史を築いていくのかというのは、ここに集っている私たち一人一人のまた歴史でもあるし、歩みでもあるというわけですね。で、人間のですね、誕生日で考えると私まだ45位まであと10年ほどありますけども、45ぐらいになるとだんだんみんな年を言いたくなくなってきますよね。もう年のことはとかですね、あと45とか、私も35ですけども、年齢を重ねていくとだんだんとこう大人というかですね、成熟さが求められてくる、責任がより増してくる、そういう年なんだと思うんですね。で、45年というのはただただこう過去を懐かしんでおめでたいおめでたいというよりは、むしろ私たちの教会の歴史を重ねていけばいくほど、主の教会の働きをいかにしてきたのか、むしろその成熟度合いをこう問われてくる、測られてくる、そんな、月日になってくるんではないかなって、思います。で、まあ、教会の歩みっていうのは、私たちがですね、5年、10年と一つの区切りとして考えますけども、そううまく事柄っていうのは進むわけじゃないわけですね。突発的になんかいろんなことが起こったりですね、5年区切りでいろんな行事が、区切りよく進んでいくわけではないわけです。ただ、50年に向けて、またこの5年間をどういう思いを持って、新しく立ち上がっていくのか、そういう一つのですね、献身を新しくしていく節目の時として、この45周年は迎えていきたいなと思います。昔、教会学校なんかで、9月の初めになんですか、決起日っていうのがあったと思うんですよね。決起日って言って、新しくですね、夏休みで、終えて、まあ、2学期も頑張って教会学校に通いましょうっていう決起日みたいの。今、教会学校では CS サンデーっていう名前にしてますけども、昔、私が子供の時、決起日なんて、9月の第1日曜日はそんなようにして、思いを新しく、教会学校に、礼拝を大事にしようって思いを覚えた日がありましたけども、剣道記念の日っていうのは教会にとってそういう日かもしれないですね。また新しい思いを持って、あの宣教を開始した、ここに街道が建てられた、この地に福音を述べ伝えていく、その思いにですね、今一度立ち戻っていく、そこに立っていく、その決意を新しくしていく、そういう日であると思います。で、そのようなこの剣道の朝にですね、平和を実現する人々は幸いである。そういう人たちは神のことを呼ばれるという御言葉が与えられている。そのこと自体にですね、私は何か不思議な神様の御言葉の備え、そしてある種の恐れというものをこう覚えるわけです。で、マタイ福音書をこれまで読み進めてきましたし、一回で終わってもいいこの8福をですね、わざわざ分解して一個ずつ説教したとしてもとても大変なんですけども、やって、長老たちの2回の奨励が挟まって、そしてこう測られたように、何か私が計算してここに置いたよりというように、むしろ備えられた言葉として、この平和を実現する人々は幸いであるというこの主の言葉が与えられたことをですね、私たちは今一度この節目の時、主の御心を尋ね求めていくという一つのこの節目の時に、各心の良い地にこの言葉を植えたいなって思います。で、それこそ本当に先週の心の清い人々、心が分かれてない、二心のない思いを持って、 神様に従っていくということをですね、決意したいと思うんです。で、この平和を実現する人々、幸いである。まあ、繰り返し繰り返し、聞いてきた言葉だと思います。平和を作り出す人々、口語訳では訳されていました。打ち立てるっていうようなニュアンスのある言葉ですね。実現するっていうのは。でもこれもともとギリシャ語では一つの単語なんですね。一つの単語でこう平和を打ち立てる人々っていう、言葉になっているんです。で、新約聖書の中ではこの単語はですね、唯一ここだけにしか出てこない。一回しか使われてない言葉なんですね。で、今回私も聖書を読みながら少し調べてみてですね、初めて知ったことはですね、この言葉が聖書以外 の、 そのギリシャ語の文献ではですね、ほとんどと言っていいほど、まあ、全てですね、権力を持っている人たち、力を持っている人たち、一番代表的なのがローマ皇帝なんですよね。ローマ皇帝に対して使われた言葉なんですね。平和を実現する、そして続いてくる神の子と呼ばれるっていう神の子、これも誰に向かって使われてたかっていうと、私たちは聖書の中でイエス様のことを思いますけど、あのイエス様が生きておられた時、神の子と言われてたのは他でもなくローマ皇帝なんですよね。つまりパックスローマーナ、ローマの平和を打ち立てている者こそが平和を実現し、そして神の子にと呼ばれるにふさわしいものなんだ。そういうこうローマ社会のバックボーンがですね、イエス様のこの語られた言葉の背景にはあるという。私は何かこのことを知った時にこうある種の驚きというかですね、あ、平和を実現するものは幸いである。その人たちは神の子と呼ばれるって繰り返し聞いてきたけども、そういう背景の中でイエス様はこの言葉を語られたんだなっていうことをですね、思ったわけです。で、人々は当然平和を求めるわけです。自分たちの暮らしであったり外敵から守ってくれたり、でそういうものをですね、力によって抑え込んでですね、平和をその地に打ち立てる、そのものこそが平和を実現するものだ、ローマ皇帝が我々の王だ、神の子だ、そういうこう支配がそこの地にはあったわけなんです。しかしそのローマの平和と言われる中で、決して平和とは言えないありようがイエス様のこの三条の説教で語られている目の前の人々の中にはっきりと現れてたわけですよね。病んでる人がいたり、打ちひしがれてる人がいて、イエス様はその人たちを見て、腹渡が痛むような痛みを覚えられた。羊飼いのいない羊のようだと、そのありさまを見て言われた。平和とはほど遠い人々の姿が、痛んでる姿がそこにあったわけです。そしてまさに、そのイエス様の目の前に座っているそういう名もない小さい人たちに向かって、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、その目の前に座っている人々に向かって、その中から選ばれた弟子たちに向かって、その当時ローマの社会の中で迫害されている教会に向かって、主は平和を実現する者は幸いだ、その人は神の子と呼ばれる、ある種非常にこう過激なユーモアですよね。ローマ皇帝が平和を作り出すもので神の子であるって言ってる時代の中で、目の前に何の力を持ってない人たちに向かって、平和を実現する人たちが幸いだ、その人たちは神の子と呼ばれるんだ、ローマ皇帝なんかじゃないんだ、あなたたちなんだ、平和を実現するものは、そういうイエスのですね、こう熱い思いというか言葉がここからですね語りかけられてくるような、それこそ当時の時代の通念だったり観念だったり常識というものをひっくり返すようなですね、イエス様の言葉の激しさが平和を実現する人々には幸いであるっていう、非常に過激なラディカルなそういう言葉として語られているんだと思います。で、シャロームですよね、平和っていうの、シャローム、それはあのヘブライ語の中ではごく一般的な挨拶としても使われるわけですね、シャローム、シャローム。でもそれは平和っていうことは何かですね、個々人の生活が安定しているとか、それこそ今街中で繰り返し叫ばれているような暮らしの安心とかですね、暮らしの安全とかですね、そういうところにとどまらないものなわけですよね。むしろ本当に小さい者たちとか、聖書のシャロームっていうのは完全性を表す言葉だってよく言われるんです。 すべての全体的にすべての人が痛まず年頃に生きることが健やかに生きることができている、そういう状態のことをシャローム。でそのことをですね、神様は身旨として聖書の中で繰り返し語られるわけですし、その平和を作り出していく人、その平和を実現していく人、それを打ち立てていく人は幸いだ、その人たちこそが神のことを呼ばれるんだ。ローマの平和といって巨大な力によって周辺諸国を抑え込んで打ち立てている平和が平和なのではないのだ、その人が神の子ではないのだ、主の平和を打ち立てようとしていく人こそが神の子なのだよ、イエス様はおっしゃっているわけです。それはもう旧約聖書から一貫して語られていることです。でそのことがですね、イエス様の目の前にいるガリラヤの民に語られたこと、そして45周年を今迎えた私たちのこの教会の群れに、私たち一人一人に語りかけられているということを、やはり重たく責任を持ってですね、受け止めていきたいと思います。で先ほど教会学校 の説教の中でエレミアっていう、物語に、ね、出てきました。あの中でネブカドネザル王を叩け、自分はそういうふうな力を持ってみんなを脱出させる、でもそれはまやかしだと、偽りだとエレミアは語りましたね。そういうことをですね、やっぱり一つ一つ、受け止めていかなければいけない。旧約聖書の中にそのことははっきりとやっぱり書かれているわけです。今私たちのこの国というかですね、私たちの時代っていうのはある意味では非常に大きな選択を迫られている時ですよね。来週の日曜日は、選挙が行われようとしていますけども、本当に選挙でよってどういうふうにこれからなっていくのか、この国のありようというものが、選択して、主権者である私たちが選択していく時を、迎えています。でそういう中でですね、いろんなこう政治家とか立候補する人たちとか、いろんな言葉をテレビとかニュースとかで見聞きしている時にですね、こと経済のことであったり外交、特に外交や平和に関することにですね、口々にこう現実に即してとかですね、現実路線とかですね、そういう言葉がこうよく聞こえてくるわけですね。現実に沿ってとかですね。で私たちもその現実っていう言葉には非常に弱いかもしれないですね。現実、確かに現実はそうだ、じゃどうしなきゃいけないんだろうか、でそういうふうにこう現実によって私たちの立ち位置だったり考え方っていうのを考えていく、それは現実主義っていうの、現実を見つめるっていうことはとっても大事ですし、それをなくして、何か夢の世界だけで生きていてもしょうがないことでしょう。で現実は厳しいんだからとかですね、現実はどうするんだとか、現実的にミサイルを撃ち込まれたらどうする、ならず者の国家が攻めてきたらどうするんだ、そんな声さえ聞こえてくるわけです、ね、それだったらやっぱり核武装した方がいいんじゃないか、抑止した方がいいんじゃないだろうか、そういう声もですね NHK なんかのね番組なんかでも今年やかに語られ始めているわけです。で、それは危機感を煽られれば煽られるほど、そういう声がですね、人々の中にこう浸透してくるようにさえ思うわけです。しかし先ほどのエレミアの言葉に照らしてもそうですし、イザヤの平和の予言に照らしてもそうでしょう。しかしそれは、まやかしであります。偽りの平和であります。パックス・ロマーナによって立て上げられていただけに過ぎない平和、シャロームとは程遠い平和でありましょう。で津田塾大学でこう教鞭を取ったダグラス・ラミスさんというとても有名な政治学者の人がいます、その方がですね、日本は本当に平和憲法を捨てるのですかというとても小さな、本を記されています。でその中でですね、この現実主義ということについて、触れられているんですね。でその中でこういうふうに書かれているんですね、現実的な人間になりたいのなら、現実を見ることから始めなければなりません、それはそうでしょうね。現実を言うなら現実を見つめなければなりません。この場合の現実とは歴史の記録です。そして20世紀にはほとんどの人がみんなの安全を守る現実的な方法は国家の体制を整え軍事力を強化することだと信じていました。そして世界の人々が実際にそうしたのです。その結果はどうだったでしょうか。20世紀は安全だったでしょうか。でその後に20世紀の現実を 歴史の現実を語られていくわけですよね。20世紀ほど殺戮が、多くの人の命が奪い取られた時は、時代はなかった。その兵器が最後は核兵器まで至った、そういう歴史を持っています。歴史に学ぶときに力を増し壊して、力によって平和を打ち立てようとしていくときに、その力が増せば増すほどより多くの血が流されていく。そのことを受け止めることが現実を見つめるっていうことではないのか。それこそが現実ではないのか。平和憲法の下で64年間誰一人命を、戦争によって命を落とさず、また殺すこともしなかった。これが私たちの歴史的な現実ではないのか。そしてラミスさん、私たちには新しいアイデアが必要なんだ、新しい生き方が必要なんだ、そういうふうにこう説いていくわけですね。それで、具体的にラミスさんの展開では平和憲法9条ってことになっていく。そういうアイデアがやっぱ世界に今求められているし、日本はそれを先駆けに与えられているんだから、それを本当に捨てちゃうのか、そういうふうなこう問いかけをするわけです。でそれは私たちにやっぱり照らして考えれば神様の御心なわけですね。新しいアイデアっていうのはもう神様の御心に立ち返るってことに他ならないわけです。でもそれはもうはっきりと古のそれこそ2000何百年も昔にはっきりと聖書によって書かれてるわけですね。イザヤであったりミカであったり、彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とす、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。もうこれはイザヤとミカがもう終末的にバビロンの捕囚の中で見た終末論的な幻ですよ。平和のビジョンですよ。新しいアイデアです。もはや国は国に剣をあげない、これが新しいアイデアだ。そしてキリスト者にとってその新しいアイデア、新しい生き方っていうのこそはイエス・キリストそのものなんですよね。イエス様の歩みそのものが私たちにとっての新しい歩みである。剣に基づくパックス・ローマーナ、ローマの平和に対してキリストの平和は剣を放棄することである。それはイエス様ご自身がはっきりと語られた言葉でもあります。イエス様があの十字架につけられて逮捕された時に何て言われましたか。剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びると。だからキリストの平和を打ち立てていく者は、キリストの平和を実現する人々は幸いである、そのようにこうイエス様は語られたわけです。今日詩編講読を読みましたね。詩編の85編のところで詩人はこういうふうに歌っていました。私は神が宣言なされるのを聞きます、主は平和を宣言されます、ご自分のために主の慈しみに生きる人々に彼らが愚かな振る舞いに戻らないように。もうまさに私たちに問いかけられる言葉なんじゃないでしょうかね。主は平和を宣言される、彼らが愚かな振る舞いに戻らないように、切実な叫びなんじゃないでしょうか。神様の私たちに対する愚かな歩みに戻っちゃいけない、剣を取ってはいけない、そういう神様の御言葉の叫びのように詩編の講読をしながらですね、私はこう迫りを受けるように思いました。そして詩人のこの詩人はですね、慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけしって歌うわけです。正義と平和は口づけしていく、平和を打ち立てていくためには正義が必要なわけですよね。武力が平和を作り出していくわけじゃないですね。最も小さい人たち、傷んでいる人たちを助けていく、大事にしていく、そういう正義が平和を打ち立てていく、シャロームを打ち立てていくということです。だから主のシャロームというのは上から抑え込むような力では実現しないです。神様の霊に従って小さい人たちを、それこそ三条の説教とも響き合うわけですよ。心の貧しい人々、悲しんでいる人々、そういう人たちと共に、まさにそれはイエス様の歩みそのものですよ。イエス様そのもの、歩みそのものが 平和を実現する歩みだった、あなたたちはその歩みに従うものでしょうと、そういう問いがですね、私たちに今やっぱりこう迫りを受けているんではないでしょうか。先週のところからも続いてこう語られてくるところのように思います。で、旧約の預言者たちがですね語った終末的な幻っていうのは未だ私たちのこの地上で実現はしていないわけですね。むしろ私たちの目に見える現実というものはそれと遠くかけ離れているような、それよりも全く反対を言っているようなこう時代かもしれない。それが私たちの目に見える現実かもしれない。そして私たちクリスチャン一人一人もですね、私たち人間は罪人だから、私たちの罪の上に社会はそうなってしまうのだ、それが罪の現実なんだ、そういうことを私たちはしばしば口にいたします。人間は罪人なんだから神の御旨を行うことができないんだ、まさにその通りであります。私たちは罪人です。罪持って神様の御旨を最後まで行うことなんてなかなかできやし、それは私たち一人一人を顧みていけばはっきりしていることだし、それこそ私たちの歴史が指し示していることであると思います。しかしにもかかわらず、その私たちの罪の現実というもの、その現実を命を懸けて贖ってくださった出来事があるということをキリスト者は忘れてはならないし、キリスト者にとっての現実というものはキリストの贖いそのものなんですね。私たちがいかに罪深く神に従い得ないようなそういう目に見える現実を抱えていたとしても、キリストは私たちを命を懸けて買い戻してくださった、贖い出してくださった、それが私たちの現実であるということです。何にも変えることのできない私たちの存在を規定する現実であるということです。もはや私たちは罪の中にとどまっているのではない、神の子とされている、キリストによって平和を与えられている者たち、それが私たちの現実なんです。ですから平和を作り出し、その歩みに従っていきなさいと招かれているわけです。そういうことを清田長老が朝礼で語ってくださったパウロのロマ書の6章に、まさにその頃からパウロの言葉を持ってもはっきり書かれているわけですよね。パウロの言葉を読むならば、こうしてこのようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。あなたたちは罪の中で死んでいる、それがあなたたちの現実なの。しかしイエス・キリストに結ばれて神に対してあなた方は生きているんだ、キリストの十字架の上に、そのように考えなさい。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五体を義のための道具として神に捧げなさい。義のために捧げるということは、義と正義と平和を口づけし、平和のために捧げなさい。それがキリスト者における現実なんだ。そしてキリストご自身がですね、あの十字架の上で和解を語ってくださったわけじゃないですか。自分を十字架に上げる人々を前にして、この人たちは何をしているのかわからない、父よ彼らを許してください、そういう祈りを持ってですね、キリストは十字架についていった。そのことを新約聖書のエペソの中は和解の福音として、新しい人として記したわけですよね。エペソ書の2章の14節に新しい人というところが書かれています。今やキリストにおいて、キリストの血によってあなた方は近いものとなった。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づけめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方においてご自分において一つの新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。このキリストの平和が私たちに指し示されている平和の現実であるということを今一度受け止めていきたいと思います。私たちは45年という歩みをですね、 また新しく6年目、7年目、8年目の責任を持ってですね、この教会の歩みを始めていくわけですけども、私たちの現実的な目に見える事柄は本当に争いも絶えないし、私たち自身の生活の中にもそのような争いが絶えないかもしれない。でも神様は、イエス様は、平和に暮らしている人々は幸いだと言わなかったんですね。平和を作り出す、平和っていうのは作り出していくものなんですね。そのところに私たちの教会が参与していくように、キリスト者一人一人がキリストの平和に従って立っていくように、でおよそ私たちのこの小さな群れの平和の歩み、平和の祈りっていうのは、巨大なファックスロマーナではないですけども、大きな力を持っている人、前には無力のように思うかもしれないし、繰り返し繰り返し平和は実現しないという失望に駆られるかもしれない。それが歴史と現実ではないかと皮肉さえ言いたくなるかもしれない。しかしなおそれでも神様の約束が最後に実現すると。神様の約束こそが私たちの現実である。そこに固く立ってですね、教会の歩みをやっぱりこれからも続けていくことが私たちの教会に求められている。この教会は本当に創々期の頃からですね、今日賛美歌で歌いましたけども、主の御旨を尋ね求めることを本当に大事にしながら歩んできましたね。主の祈りを私たちの祈りとして、主の御心をこの地に成したまえて、そのことに汗をかき涙を流し、そして祈りを積み上げていく、そういう教会でありたいし、私たち一人一人がその平和の使者として、この教会の中でキリストの証人として歩みをこれからも成していきたいと願います。そのような私たちの教会の交わりであり、また祈りであり、そのようなつながりをですね、これからも大切にしていきたいと思います。何よりも和解の主に従っていくこの群れでありたいと思います。祈りましょう。神様、あなたは平和の指針を、大きな力を持っている、その当時の指導者ではなく、名もないような、何の力もないような、また罪にまみれているような小さな人々に語りかけられました。その働きを委ねられました。そして自らがその平和の歩みを身をもって、十字架と復活をもって指し示してくださいました。どうか神様、私たちは勇気のないものです。小さいものです。罪にあふれるものです。しかしあなたの恵みと、あなたの許しの上に、私たちがあなたの御言葉に聞き従っていくことができますように、どうぞこの教会の歩みをこれからも導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。